私たち信仰者が後から続いてくるみんなに残すことができるものって一体何なのかって、いつまで私たちがこの地上にいるかなんか分かりません。しかし我々が確実に分かっていることは、私たちの後にはたくさんの人々が続いているわけです。何を一体彼らに残していくのか。皆さんは子供たちに何を残されます？皆さんは孫たちに何を残されます？私たちが最も価値あるものとして彼らに残していくことができるもの、それは信仰です。これこそ永遠に続くものです。財産なんて一時的です。お金なんて一時的です。あっという間になくなってしまう。物なんてあっという間になくなってしまう。そんなものは永久に続くものじゃない。でも私たちが神様から教えられ、神様から望まれていることっていうのは、永遠に続くものを私たちは残していくことです。信仰という大切な財産を我々は子供たちに、孫たちに残していくことが神が私たちに望んでいらっしゃること、もうそのことは皆さんよくご存知です。今日我々はこの母の日に、今一度そのことを御言葉を通して学んでいきたいと思うわけです。まず最初に皆さんに挙げていただきたいのは、テモテへの手紙の第2です。1章379ページのところです。パウロが非常に愛したテモテの話がここに記されています。あんまり信仰者たちの家族の様子っていうのを我々は深く知ることができません。しかしこのテモテに関してはパウロが少し私たちに情報を与えてくれています。どんな両親だったのか、どんなおばあちゃんがいたのか、どういうふうにして信仰が届いたのか、そういったことが我々はこの御言葉を通して見ることができるわけです。この一人の人物、テモテについて、この5節がこんなふうに教えています。どうぞご覧ください。テモテへの手紙第2の1章の5節のところ。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。パウロはこのテモテという一人の愛する兄弟のその信仰についていろいろと考えていたわけです。純粋な信仰だって。これは風を装うことのないもの、偽りのないもの、信仰を持ってると言いながら実はそうでない、そんな風にだけ振る舞ってる、そんな見せかけの偽善の信仰ではないって。パウロはテモテの信仰が本物であることを確信してました。本物の信仰っていうのは働きをなします。本物の信仰っていうのは死んでないんです。生きてるんです。だからいろんな働きを神のためにその信仰は始めます。この箇所にも私たちはそれを見ることができるわけですけれども、この純粋な信仰、本物の信仰ってどんなふうにして彼に宿ったのか。パウロはこう言いますでしょ。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですがって、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。彼が教えてくれていることっていうのは、この純粋な信仰っていうのはまずテモテにではなくて、おばあちゃんと、そして母のユニケのうちに宿ったものだって。つまり私たちがこの御言葉からわかることっていうのは、ロイスと、そしてこのユニケ、この二人の人物は先に救われたわけです。いつ一体彼らが救われたのか。そのことは詳しくは記されてないんですが、使徒の働きを見るとおそらくパウロが第1回の宣教旅行に行ったとき、そのときに彼らは福音を聞き、そのときに彼らが信仰を持ったようです。第1回目の宣教旅行というのは使徒の働きの13章の13節から13章の13節から14章の21節のところに出てきます。 使徒の働きの13章の13節から14章の21節のところに出てくるわけですが、第1回目の宣教旅行の際にこの2人が福音を聞き、そしてこの2人が信仰へと導かれた。そして使徒の働きの今度16章を見てみますと、ちょっとお開きくださいます。238ページのところですけれども、第2回目の宣教旅行が始まるわけです。そして16章のところをご覧いただきますと、パウロはデルベに、ついでルステラに行ったって一節のところに記されています。そこにテモテという弟子がいたんです。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとにイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったって。ここからいくつかのことがテモテに関してわかりますよね。彼のお父さんはギリシャ人でした。異邦人でした。おそらく信仰がなかったと思います。そのような未信者の家庭に生まれ育ったこのテモテ、お父さんは異邦人であり、お母さんはユダヤ人でした。その家庭に生まれ育ったこのテモテが、第1回宣教旅行の際、おばあちゃんのロイスとお母さんのユニケに神様が信仰を与えられた、救いへと導かれた。そして第2回目の宣教旅行のその際には、もうその息子であり孫であるテモテが信仰へと導かれていたということです。ということは一体誰が彼を信仰に導いたのかです。二人です。この彼らが彼を信仰へと導いているんです。さっき私たちが見たように、純粋な信仰って、このロイスとユニケのうちに宿った純粋な信仰っていうのは、本物の信仰っていうのは、そのような働きをなすんです。つまり、自分が罪許された、神様によって許されたと思ったら、愛するみんなが同じように許されてほしいと願うがゆえに、一人でも、この愛する者たちが、この救いに預かるようにって、その救いのメッセージを伝えるわけですね。会員を増やすためにしてんじゃないんです。罪の許しがあるから、なんとかこの許しをあなたも受けてほしいって話し始めるわけです。で、そういった変化っていうのが、この純粋な信仰、本物の信仰にはつきものです。で、同時に本物の信仰っていうのは、救われて、罪許されて、天国に行けるようになったからそれでいいで終わるんではなくて、その後神様に対しての空腹感を覚えます。神様のことをもっと知りたいと思います。もっと信仰者として成長していきたいと思います。ですから、この第1回目の宣教旅行、いつかわかりませんけれども、その1回目の宣教旅行で救われたそのお母さんやそのおばあちゃんから福音を聞いたテモテは、それで終わったんではなくて、彼は成長するんです。ですから、2節を見たときに、16章の使徒の働きの16章の2節を見たときに、ルステラとイコニウムとの兄弟たちの間で評判の良い人だったって。クリスチャンたちの間で非常に評判が良かったって言うんです。それぐらい彼は信仰が成長してたんです。兄弟たちの間でそのように彼の名前がいつも上がってたわけです。あの若い信仰者の信仰ってのは純粋であり、本当に成長してるって。だからパウロは彼を連れて行きたかったわけでしょ。このような信仰者へと彼は成長したんです。これが生きた信仰です。これが純粋な信仰です。これが本当の信仰です。自分が救われたことを一人でも多くの人に知っていただいて、同じようにこの救いをいただいてほしいと願うし、そしてその中には非常な空腹感を覚えるわけです。もっと神のことを知っていきたい。もっと神様にあって成長していきたい。 そういったことを我々はここに見るわけです。でパウロ自身もそのことを聞き、そのことを見たんでしょう。だから彼自身はこのテモテへの手紙第2のところで純粋な信仰を私は思い起こしている、あなたの信仰が本物だということを私は確信しているって。だってそのことを聞いてるし、実際に私はそのことを見てるからだって。今朝私たちが焦点を当てたいところっていうのは、実際にここに信仰を持ったその人物が自分の孫に対して、自分の子供に対してこの素晴らしい神様のお言葉を伝えたというこの事実です。だって皆さん、これはあなたにとっても私にとっても神様が望んでらっしゃる大切なことではないですか。さっきも見たように純粋な信仰っていうのは自分でとどまらないんです。自分で終わらないんです。その信仰っていうのは他の人々に伝えようとするわけです。広がっていくんです。なぜなら神様がそのような思いを私たちのうちにくださるし、そうして神様が私たちを使ってってくださるから。何か人から褒められたいためにするんじゃないんです。教会の中のランクが上がっていく、そんなものもありません。でも不思議なことは、神様が私たちの罪を許して私たちを救ってくださったら、そしたら私たちは生まれ変わって、私たちは何とかこの素晴らしい救いを一人でも多くの人々に知ってもらいたいと思うわけです。でしょう皆さん。それが信仰じゃないですか。そんなことを神様は私たちのうちになすわけでしょ。我々を生まれ変わらせてくれるっていうのは、私たちは全く違う価値観を持ち、全く違う目標を持って生き始めるわけじゃないですか。そんなふうに我々は生まれ変わるわけです。そしてこの祖母ロイスも、そして母ユニケも、生きた信仰を持っていたために、彼らはそのように神様のことを伝えていった。愛する子供に、愛する孫に。もちろんこのロイスとユニケの関係を見たときに、どっちが先に信仰を持ったのか、それは我々は分からないんです。しかし分かっていることっていうのは、受け取った信仰を誰かに伝えていったという事実です。この責任は御言葉が明確に教えてくれるわけであって、どんなふうにじゃあそれを伝えていくのかです。そのことを今私たちは一緒に見ていきたいわけです。分かりきったことです。でもこの朝、私たちは再びそのことをご一緒に見ていきたいと思います。まず我々が自分の愛する子供であっても、孫であっても、友人であっても、誰であっても、私たちがこの神様の素晴らしさを伝えていくために必要なことっていうのは、我々が自分の言葉を使って伝えていくことですよね。誰かにこの素晴らしい神様のことを伝えようとするならば、当然我々は口を開いてその神様の素晴らしさを語らなきゃならない。で、確かにテモテはそのように神様のお言葉というものを聞いていたようです。テモテ第二の手紙の今開けてくださっているところの2ページほど進んでいただいて、3章の15節をご覧いただきますと、パウロはこのテモテに関して15節でこう言います。幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからだって。おそらくテモテ自身が信仰を持ってない、持って以来親が、そしておばあちゃんが、もちろんそれ以外の教師たちでしょう。しかし少なくとも分かっていることは、彼らがこのテモテに御言葉を教え続けていたことです。信仰が成長するために必要なのはこの聖書です。聖書の御言葉によって、私たちはこの御言葉が教えるように知恵をいただき、そして信仰が成長していくわけです。17節には、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるというわけで、クリスチャンとして成長していくために必要なのは聖書なんです。そしてこの過程はっていうと、ちゃんと聖書をいつも教えているわけです。どうでしょう、私たちの家庭は。 私たちは子供たちに一体何を教えてます？趣味を教えることは悪いことじゃないでしょう。でも趣味はその子に永遠の命をもたらさない。さまざまな世間話を語って楽しいかもしれない。もちろんそれが悪いと言ってるわけじゃない。しかし我々がその子供たちや孫たちのことを考えたときに、彼らにとって一番大切なものは何かっていうと、神様のお言葉ですよ。聖書の御言葉です。なぜならこの聖書の御言葉は彼らにとって最も大切な永遠の命を与え、そして彼らの信仰が成長するために不可欠なものだからです。テモテはその御言葉を聞き、そして彼は信仰を持ち、信仰が成長してきたわけです。これこそ親にとっての最高の喜びではないですか。自分の愛する子供たちが神様にあって成長していく、その愛する孫たちが神様を愛し、神様に仕える者たちになっていくって。箴言の23章の御言葉にこんなのがあります。箴言の23の15と16のところに、我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜ぶ。あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊るって。そう思いません？子供たちの心に知恵があり、そしてそれが本当に生き方に反映されている、それを見るときに私たちの心は喜ぶんだって。子供たちの唇が正しいことを語るならば、私たちの心は踊るって。こんな子供たちやこんな孫たちになっていくために必要なことっていうのはもう一つしかないんです。皆さん、御言葉を教えていくことです。神様のお言葉を教え続けていくことです。そこにしか答えはありません。そしてそれはすぐに結果を見出すことではなくて、長い長いプロセスが必要です。過程が必要です。時間のかかることです。しかし我々はそのように御言葉を通して教えられてるんです。こんな子供たちになっていくために私たちはしっかりと御言葉を教え続けていかなきゃいけない。同じ箴言の22章のところの中にこういう御言葉があります。6節、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れないって。22章の6節のところに、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。正しい道から、神様を喜ばせるそういう生き方から離れることはないって言うんです。どうしたらいいのかって、若者をそうしてしっかりと訓練することです。教えていくことです。同じ箴言の13章の24節では、無知を控える者はその子を憎む者であるって。子を愛する者は努めてこれを懲らしめるって、箴言の13章の24節のところに記されています。何をここでソロモンが教えてくれたのか。いいですね、皆さん。大変なことを彼は言うわけですよ。もしあなたが子供たちに対する訓練をしっかりと幼い時から与えていかなければ、その子供は子供を憎む親と親が育てた子供と同じような結果をもたらしてしまうというんです。いいです。もし我々イエス・キリストを信じる、神様によって救われたその親たちが、そしてその救われた者が、親が子供たちに対してしっかりと訓練をしていかなければ、どういうふうに生きていくのか、どういうふうに正しい選択をするのか、どういう目的を持って生きていくのか、しっかりとそのような訓練をしていかなければ、子供たちは子供を憎む親と同じような、そのような親が育った子供たちと同じような子供たちになっていくっていう厳しい、また本当に背筋が凍るような、そんな教えがここでなされているんです。 つまり子供を本当に愛するんだったら子供たちをしっかりと幼い時から訓練しなきゃいけないということです。でその責任を放棄してしまうならば子供を憎んでない親が育てた子供たちと同じような結果をあなたは自分の家庭にもたらしてしまうでというんです。すごいこと言いますよね、ソロモン。本当に親の責任の大きさというものを教えてくれます。この懲らしめ、無知を控えるとか無知ということ、先ほどの箴言の23章の24節のところに、無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめるって書いてます。この懲らしめっていうのは肉体的な懲らしめというのも当然そこには含まれているんです。箴言の中ではそのことが繰り返されています。しかし同時に私たちが注意しなきゃいけないのは、そのような肉体的な懲らしめというものをするときに正しい動機を持ってちゃんとしていかなきゃいけない。我々が子供のいろんなことに対して腹を立ててそして暴力を振るっていうのは全然これは子供たちにとってプラスではなりません。これは問題です。そんなことを神様がしろと言ってるわけじゃないんです。子供たちが本当にそのことを通して大切なことを学んでいくためにです。ですから懲らしめるというのは目的があるわけです。子供たちに大切なことを学ばせるということです。我々の怒りをぶつけるんだったら子供たちが何かを学ぶ、大切なことを学ぶなんて全然考えてもいない。自分の怒りの矛先が子供に向いただけです。平成17年の千葉県政モニターというのがあって、千葉県のモニターですけども、青少年が非行に走る原因について尋ねてるんです。面白いですよ。こんな結果が出てるんです。家庭教育、親のしつけ等が十分でない、だから子供が非行に走るんだっていう、その結果が 30.2% で一番高かったんです。クリスチャンでない人たちも思ってるんです。子供が非行に走っていってしまう原因というのは家庭においての親のしつけができてないというんです。2番目はメディアの影響でした。でも 15.2% って半分ほどです。エペソ人の手紙の6章の4節でパウロはこんなことを教えます。父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。よく皆さんもご存知の御言葉だと思います。エペソ人の手紙の6章の4節で、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません。確かにここで父たちよって言ってるわけで、これは父親だけに与えられた命令なのかっていうと決してそうではありません。ここで訳されている父たちよという言葉は、他のところを見たら両親というふうにも訳されているんです。例えばヘブル人の手紙の11章の23節のところでは両親というふうに訳されています。信仰によってモーセは生まれたから両親によって3ヶ月の間隠されていました。この両親という言葉とこのエペソ人の手紙の6章の4節の父たちよっていうのは同じ言葉なんです。だから子供たちに対する訓練、教育っていうのは母親だけの責任じゃない。当然父親に大きな責任があるんです。父親の監督のもとで、父親の指導のもとで、そのようなことをしていかなきゃいけないわけです。親たちは、子供に対してどのように接することで彼らを教えていくことができるのかを考え、そして正しいことをなしていかなきゃいけません。ご両親の皆さんも、何度も何度も繰り返してこられたことだと思います。いつも神の前に祈り続けてますでしょ。どうしていいのか分かんないこといっぱいあるじゃないですか。マニュアル通りにはいきません。子供たちも生きてるから。そして子供たちがいる環境っていうのは私たちが育った環境ともちろん類似しているところはありますけども、違うところがたくさんあります。どうしましょう神様。どうこの子供に教えたらいいんでしょう。そんなことをいつも祈りながら考えるじゃないですか。 で、この御言葉が私たちに教えてくれた、先ほどのエペソ人の手紙の御言葉が教えてくれたことっていうのは、もちろん我々は神様の前に知恵をいただきながら正しいことをしていこうとするわけですけれども、原則として我々が忘れてはならないのは、子供たちを怒らせるなっていうんです。子供たちを怒らせるなって。何をパウロがここで言ったのか、また言わんとしたのかって。で、この当時パウロがこのような手紙を書いた時っていうのは、父親の権力っていうのはもう絶対でした。大変な時代だったんです。もうワンマンの極みです。父親がその子を受け入れるか、その子をどっかに送るか、そんなことももう生まれた瞬間に決められたんです。父親の意向次第だったんです。こんな今私たちも考えられないようなワンマン親父のもう最たるもので、そういう社会だったわけです。そういう社会にあってパウロが言うことっていうのは、子供たちを怒らせるなっていうんです。つまり子供たちがいつも腹を立てている状態、いつも何かに対してこの恨んでいるような状態、いつも心の中で悔しいなっていう、そういう思いを持っている状態、そういう状態にはさせてはいけないんだって。じゃあどういうふうにしたらそうなっていくのかっていうと、例えば親が子供に対して道理に合わないことをしたり、筋の通らないことを言ったり、無茶な要求をしたり、子供を非難したり、酷評したり、なんて子だとか、なんてひどい、そうやって子供たちを責めたり、子供たちに命じることを親がやってなければ、子供たちはそれを見てておかしいじゃないかと思うわけですよ。子供の人権を守る市民の会というのがあって、山形県の方から一人の中学生、13歳の男の子がこんなことを書いてんです。彼はこう言うんです。彼の友達は言葉が悪かったり、何でも自分が主人であると、授業はサボるし、楽しいことしかしない、服装は悪いし、礼儀はなってない、言い上げればキリがないって。本当にその子供たちを見てたら腹が立つって、この13歳の子は言うんです。彼はこう続くんです。でも私たちがその友達に引きずられないで、巻き込まれないで、私たちが友達を立ち直らさなきゃいけない責任をたまに感じるんだ。立派なこと言うわけです。放っておいたらどこまで飛行に走るか分かりませんって。彼はこう言うんです。でもこういう考え方を非行少年たちの親にも持ってほしいんですって。お前はとか、なんでわかんないんだとか、お前のせいでお母さんも世間の恥だとか、自分の子供に怒鳴りつける前に自分を見つめ直したらどうですか、自分を振り返ってほしいんですって、ね、子供たちの叫びですよ。子供の中に怒りがあるんです。そういう怒りというものを子供たちが持つような、そういう状況を作ってはいけないって言うんです。つまり分かりますよね。親は一方的に何か言うかもしれない、子供たちそれ理解してなかった、子供たちの中でだんだんだんだんそういうことに対しての怒りが込み上げてくる、ありませんでした、うるさい子供たちが叫ぶとき。いいです、分かってないんですか。彼らは子供たちが理解してるんだったら、私たちが伝えることが彼らが理解してるんだったら、彼ら納得するはずです。また納得するように私たちしっかりと教えていかなきゃいけない。親だから、あなたはここに住んでんだからと言って、上から権力でもって、権威でもって押さえつけようとしたときに、子供たちがしようとすることはそこから反発することです。ねえ皆さん、子供たちは主から預かった大切な宝です。だから正しく育てていかなきゃいけない、その責任を我々は神に対して負ってるんです。先ほどのエペソ人の手紙の6章を見たら、4節のところに、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいというんです。パウロがそこで教えたことっていうのは、そういうふうに子供たちが怒った気持ちを、憤った気持ちをずっと持っているような、そういうことをしてはならないって。かえって親たちは子供たちをしっかりと育てていきなさいというんです。この育てるという言葉の中に2つのことがあって、1つは彼らの成長のために必要なもの、体が成長していくために、生きていくために必要なものを提供する、与えていくということです。 もう一つは教育を与えるということです。子供たちが神様の前に正しく歩んでいくために彼らをしっかりと教えていくというんです。子供たちが神様のことを知り、そして神の前で何が正しくて何が間違っているのか、そのことを判断する知恵を持つように、そして自分のその自我が出てくるときに、そういったものを間違っているから神様助けてと、そういったものを抑える、そういった自制心をしっかり持つように、そして従順に歩んでいけるように、そういったことを私たちは親として教えていかなきゃいけないんです。でそのためにパウロがこう言ったんです。教育と訓戒によってやれって。主の教育っていうのは特に言葉による訓練です。しっかりと子供と時間をとって子供たちに言葉を持って教えて諭していきなさいって言うんです。子供たちがやってること、子供たちが話したこと、子供たちが経験していること、いろんなことを我々が聞いたときに、今日は野球の試合があるから、テレビで中継があるから見なきゃいけないとか、サッカーの試合があるから、よりも大切なものが我々にあるんです。子供たちにしっかりと言葉を持って教えていかなきゃいけないんです。そのような状況の中でどうやったら神に喜ばれるものなのか、どうやって言ったらいいのか、子供たちと話し合わなきゃいけない。そういうことをパウロはここで言うわけです。でもう一つの主の訓戒っていうのは訓練です。これはどっちかというと言葉よりも、あるときにはそういった褒美を与え、あるときには罰を与えるという、そういうことでもって教えていきなさいと言います。当たり前のことですけども、約束を破れば罰があるんです。守れば褒美があるんです。彼らが正しい道を歩んでいけるように、正しく神の前を歩んでいけるように、そうやって彼らの歩みを強制していかなきゃいけない。あるときは涙を持って我々は子供たちにスパンキングしなきゃいけないかもしれない。子供たちが間違った選択をしたら、そのことに対してしっかりとその時に解決して、子供たちが理解して、そしてそれは間違ってた、正しく謝らなきゃいけない。どれだけの時間を要するか分かりません。しかし我々はそうして子供たちに対してしっかりと正しく歩んでいくように教えていかなきゃいけない。これがパウロがここで教えてくれることです。先ほどの箴言の御言葉の中に10章の一節に、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみであるんで書いてます。箴言の10章の一節に、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。どちらにとってもこれは悲しいことです。子供たちが神様から離れていくというのは悲しいことです。しかし特に母親が悲しみを、大きな悲しみを感じているというのは、明らかに時間的に母親の子供と接する時間が長いからです。イスラエルではおそらく2歳か3歳ぐらいまで母親は子供にミルクを与えます。今の日本ではまた今の世界ではなかなか考えられない世界ですけれども、そういうふうにして母親は子供たちと時間を取ったわけです。そうして一生懸命やったと思って、その結果子供たちが神の前に正しく歩んでないということは本当に両親にとっての悲しみです。神様が私たちに問われること、それは神があなたに託してくださった大切な子供たちを、言葉を持って正しく御言葉を教え、ある時にはそのような訓戒を持って、訓練を持って子供たちが正しく歩んでいくように教えてきたのかどうかです。それが神が私たち親に問われることです。今おそらくこういう話を聞くと、多くの皆さんがもっとこうしとけばよかった、もっとこうしとけば、こんな風に過ごせばよかったなんて考える、そういった皆さんが多いんじゃないかなと思います。今からでもあなたにできることは何かって、それは子供たちのためにしっかりと祈っていくことができる。そしてその次のことを我々見ていくときに、こういったことを、じゃあ残ったあなたはやっていくことができます。 子供たちに教えるわけですけれども、ね、後に続いてくる人々に教えていくわけですけれども、確かに言葉を持ってしっかりと教えていかなきゃいけないし、もう一つはやっぱり私たちの生き方を持って模範を持って教えていくということです。このロイスとユニケのことに関して私たちはどっちが先でどっちがどうなったのかっていうのは分からないってさっきお話しました。分かりませんけれども、パウロはテトスの手紙の中で婦人たちに対してそのことを教えてくれています。年配の婦人たちがどうしていったらいいのかってね。テトスの2章のところ開けてくださいます。385ページのところですけれども、この御言葉の中を見たときに、若い、例えば現在子育ての中にいるご婦人方に対してどんなことを神様が望んでいらっしゃるのか、そのことがここに7つ出てきますでしょ。まず一つ目は、夫を愛するようにって、夫に親切にし、夫に仕え、彼を励まし、そして彼の幸せを優先して行くようにって、夫を愛するようにって。二つ目に、子供を愛しなさいって言うんです。自分の理想の子供だから、自分の誇りの子供だから、だから愛するんじゃなくて無条件に愛してきなさいって。三つ目に、慎深くありなさいって、節度を保ちなさいって、神の前に何が正しいのか考え、欲望に惑わされることなく正しい判断ができるように慎深くしなさいって。四つ目には、締結、自分自身を清く保っていく、同時に人の誘惑にならないように注意していく。五番目に、家事に励みなさいって、これは現在のこの社会では非常にこうポピュラーでありません。受け入れられないかもしれません。しかし聖書が言っていることっていうのは、男性には大切な務めが、女性にも大切な務めが同じように与えられている。特に女性は家庭という家族に一番大きな影響を与える、そのような環境においての責任というのが与えられているわけです。その務めを十分に果たしていきなさいって。6番目には、優しくありなさいって、すべての人に対して例外なく思いやりと憐れみを持って良いこと、正しいことを行っていくように。7番目に、夫に従順であるようにって。夫に従っていこうっていうこと、なんか時には損に思えることがあるかもしれません。しかしそれはサタンの誘惑であって、自分から進んで従っていこう、そのような思いを持って歩んでいくということは神の前に喜ばれることだとパウロが教えてくれるわけです。で、こういうふうに今、例えば子育ての中にいる若いご婦人方、ね、若いお母さんたち、こういったような歩みをしていきなさいということをパウロは教えるんだけども、じゃあそういった歩みを彼らがしていくためにも、そうでない皆さんには大きな責任があるということを言うわけでしょ。だってご覧いただきますと、そうすればって4節にあるじゃないですか。そうすれば彼女たち、若い婦人たちに向かってこういうふうに諭すことができるんだっていうわけで、当然パウロはここで若い婦人たちがこんなふうに歩んでいくようにということを教えるんですけども、彼らがそんな歩みを成していくために、そうでない皆さんにも大きな責任があるということを言いたいわけです。私はもう子育て終わったからとか、ね、私は関係ないからなんて、そうではなくて、実はクリスチャンであるあなたには大切な責任があるということをパウロが教えてくれているわけです。つまり、あなた模範でありなさいというんです。4つのことがここに記されています。3節のところに、同じように年を取った婦人たちには神に仕えているものらしく、経験に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるようにって。そうしたらあなたは素晴らしい模範を後のものに示すことになるって言っているわけです。4つのこと、まず彼が言っていることっていうのは、清くない、なければならないということを言うわけですけれども、特に態度において、 神に仕えているものらしく敬虔にって、非常にこの訳者は、この日本語に翻訳された方というのはこのような説明を加えてくれました。というのはここに使われている言葉というのはまさにこういうことを意味しているからです。敬虔と言ってもよかったんですけれども、それをもっとわかるために神に仕えているものらしくって言うんです。ある辞書ではこれは聖職に携わる祭司らしくなんで、そんなふうな訳ができるって言うんです。だから想像してみてください、ね、宮で使えるその祭司のように、そんなように日々振る舞っていきなさいって。神聖な働きに携わっているものとしてあなたは生きることが必要だって言うんです。しかもこの敬虔に振る舞うなんて言ってますでしょ。いつもあなた自身は自分が清いものとして聖なるものと神様がしてくださったわけですから、聖なるものとしてそれにふさわしく、神聖なものとしてふさわしく、聖職に携わるものらしく日々歩んでいきなさいということを言うわけですけれども、特にこの振る舞うという言葉をここにくっつけたのは、その行いだけを彼が言いたかったからではなかったわけです。この振る舞うという言葉は体とともに心の状態を言うわけです。心の態度です。だって上辺だけっていうのはすぐメッキが剥げますでしょ。心からなしていなければそんなの長続きしないです。ですからいつも心が神を恐れる状態にあるように、いつも心が神様の前に正しくありたいというそういう願いに満たされているように、一つ目に彼が教えたことというのは、あなたは態度において清くなきゃならないよというんです。二つ目に彼が言っていることというのは、言葉において今度清くありなさいというんです。悪行を言わずっていうわけですね。人の中傷をしたり悪口を言ったり、また口が悪い人、誹謗する人、この言葉っていうのはテモテ第二の手紙の三章の三節のところではそしるものなんていうふうに訳されています。そしるもの、人のことを悪く言ったり非難したりけなしたりする人、そういう思いが心の中にあるとそういう言葉が出てきます。だからパウロが言っていることっていうのは、あなたは態度においても清くならなきゃいけないけれども、同時にあなたの言葉はどうですかって、周りのみんながあなたの言葉を聞いてるって、誰かに対しての悪口なんか出てこないかどうか、誰かに対して非難したりしてないかどうか、口が悪くないか、あいたって、ね、気をつけなきゃいけないって言うんです。私たちはその言葉においても神様の助けが必要です。というのはこの悪口という言葉からサタンという訳もできるんです。マタイの福音書の4章の1節とか5節のところでサタンの試みを、その悪魔の試みを悪魔はって出てくるんですけども、同じ言葉です。これこの悪口と、だからあなたの口から悪い言葉が出てくるっていうのは神様喜ばせません。サタンを喜ばせます。どんな悪いことを言ってもならないって言うんです。3つ目に、どんな点であなた模範になっていくことができるのか、どんな点で模範とならなきゃいけないのか。3つ目はね、満ち足りることにおいてなんです。満ち足りることにおいて、大酒の虜にならずって言うんです。結局神様だけでは満足できなかったらどうするか、他のところにそういったものを求めてしまうわけです。今アルコール依存症というのが非常に大きな問題になっています。特に若い女性の間で孤独と寂しさから来るアルコール依存症が増えていると言われていると言います。 あるドクターは、現在は高学歴の時代である。しかも小さい頃からお母さんが子供に高学歴志向の教育をプッシュする、いわゆるプッシングマザーというものが日本でも多くなり、そのため優等生でいい子であると母親の愛情を自分に引きつけておくことができるという愛情不足を埋めたい女の子が母親の期待に沿って頑張る結果、大人になって拒食症、アルコール依存症になりやすい傾向がある。母親の愛情不足の人が意外と少なくないんだって。つまりは母親が幼稚なための出来事なんだって。そんなふうにあるドクターは言ってます。富山市民病院なんかのドクターが言うことは、メール相談は3年間で120件だったのが、99年以降は非常に増えてきて、アクセス件数も1日あたり30件から100件にまで増えてるって言うんです。相談者の平均年齢は30歳。20代、30代が9割を占めていて、その中の半数が女性だというんです。国立アルコール症センターの栗浜の病院では、新規受診患者の中で女性の占める割合は、1980年には 9.4% だったのが、99年には 14.3% に増加した。アルコール消費量から推計すると、この30年間で女性のアルコール依存症者の数は3倍から4倍に増えていると考えられる。また札幌の病院の院長はこう言います。その原因として、常に不満だらけで、ごめんなさい、ちょっとその前から言います。原因は多様で複合的で、今現在のことだけではありません。仕事、対人関係、家族問題、うつ状態、中年の生きがいの損失、老年期の暇などが原因にもなります。常に不満だらけで自分中心にしか考えられない性格要因も関係しているって。まあ、いろんなことをドクターたちは言うわけです。しかし我々ははっきりしていることは何かっていうと、神様にあって満足してなければ、その満足というものを他のところに求めようとするわけです。その結果、そういったアルコールであったり他のものに満足を見出そうとする。ですから、あなたが本当に後から続いてくる人々の、あなたの子供たち、あなたの孫たちにとって素晴らしい模範になっていくためには、あなたは神様にあって満ち足りていることが必要です。間違いないことは、神様はそのことを私たちに望んでられるわけであって。皆さんのそのノートには書きませんでしたけど、ピリピリテの手紙4章の11節のところでパウロはこう言います。乏しいからこういうんではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだって。ピリピリテの手紙の4章の11節の御言葉です。パウロ自身そうだったんです。貧しかった。でも私は満ち足りてるって。物がなくてもあっても私は満ち足りてるって。というのは自分を満ち足らせてくださるのは神様なんです。我々人間の問題は神以外のところに満足を求めようとするからいつまで経ってもいられないんです。パウロはそのことを知ってたから、神様が私に満ち足りることを教えてくださったって。コリント第2の手紙の9章の中でパウロはこう言います。8節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方だって。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足らせてくださるんだって。コリント第2の手紙の9章の8節です。神が満たしてくださるんです。神が満足をくれるんです。で、我々はどこへそれを満足を求めていくのかというんです。あなたが本当にどんな境遇にあっても満ち足りている。それは神様があなたにそのような祝福をくれるわけですけれども、そのように神様にあって満足してたら、それは素晴らしい模範になるって言うんです。そして四つ目、最後です。気配りにおいてです。気配りにおいて。良いことを教えるものであれって。神様のお言葉を教えるわけですけれども、これは教室で正式な形で教えるっていうんではないんです。ここで言われていることというのは、個別に助言を与えるとか励ましを与えるということです。しかも言葉でもって、そして模範を持って教えていく、そういう励まし人の話なんです。これ ですから、ここで言われていることというのは、あなたが周りを見渡して、あの兄弟姉妹が弱ってるな、どうするか、そういう人を励ましていくんです。あの兄弟が本当に悩みを持ってそうだ、その兄弟を励まそうとするんです。そうやって我々は周りの人のことに気を使って、そして自分のことよりも彼らのために何かをしていこうとするんです。彼らに対して神様のお言葉を持って彼らを励ましていこうとする。だって私たちがいろんな悩みに遭遇するときに一番起こりうることっていうのは、またその原因として考えられることっていうのは、神様から目を離してしまうことでしょ。だから御言葉にあって、確かにそうだけれども、しかし神様はこう教えてる、こういうふうに歩んでいこうよ、こうして歩んでいくことが神の前に正しいから、私もあなたのために祈るから、一緒にそうやって歩んでいこう、そうやって励ましていくことができるわけです。時には助言を与え、時には叱責を与えなきゃいけないかもしれない。あなたの考えていること、やっていること間違ってるよって。でも何のためにそうするかって、その人を愛するからです。みんな不完全なもんで、しかしそうやって助け合っていく、そうやって励まし合っていくんです。パウロがこのテモテの2章のところで教えてくれたように、年を取った婦人たちに待っていました。もう子育てに関係ない人たちたくさんいらっしゃると思う。しかしあなたはまだ大きな責任から逃れたわけじゃないって。責任がなくなったんじゃない。大切な責任を負ってる。年齢がいくつであっても、どんな責任を負っていようと負ってまいと、あなたはまず人々の模範になっていきなさいって言うんです。そして特に年配の婦人であったら、あなたはそのように歩んでいく、模範となって歩んでいくことによって、若いご婦人方の大きな助けになっていくんだって。みんな見てるんです。先輩であるあなたを。そしてあなたがどんなふうに歩むかが彼らにとって一番強烈なレッスンになっています。こんなふうに生きていきなさいって言うんです。しっかり私たちは後に続いてくるものに教えていかなきゃいけない。大切なことを教えていかなきゃいけない。言葉を持って、そして私たちは自分の模範を持って。なんでそんなことをするのかって。それは、このテモテ第二の手紙の2章の5節が教えてくれるように、それは神の言葉がそしらえることのないためだって。神に対して人々が悪口を言わないようにって。あんたの神様って何もでけへんな。そんなことがないように神様の助けをいただきながら変えてもらいなさいって、変え続けてもらいなさいって、そして大切な働きを、務めを成していきなさいって。どうぞ神様の助けをいただきながら信仰者として正しく歩んでください。そしてどうぞ言葉を持って、あなたの生き方を持って、後から続いてくる人々に永遠に残る最も大切な信仰というこの財産を残してってあげてください。お祈りしましょう。父なる神様、この時間を心から神様に感謝します。どうぞ愛するお一人お一人の上にあなたの素晴らしい祝福を与えくださって、素晴らしい母として、また素晴らしいおばあちゃんとして、もちろんこれは女性だけでなく男性にも言えることですけれども、あなたの前を歩んでいくことができますように。後から続く愛する者たちに最も大切な永遠に残るこの信仰という財産を正しく残していくことができるように、そのためにどうぞ我々を助けて、私たちを変えて用いてくださるように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。